ございます。少し外が涼しくなってきたようで、さっき外からおいでになった方が外の方が涼しいとおっしゃっておられたのですけれど、皆様今日はいかがお過ごしでしょうか。今日も病院での一日、いろんなご治療を受けになると思いますけれど、どうかその治療が功を奏してお楽になりますように、そのように願いながら今日のバイブルアワーを始めたいと思います。聖書の中にですね、旧約聖書の中にネヘミヤ記という本が入っています。これは紀元前5世紀ぐらいの話ですから、そうですね、ソクラテスやプラトン、ギリシャでいた時代でありますし、中国では孔子が生きていた時代、また日本では紀元前というとあまり歴史の中に出来事が記されていない、人がいたのでしょうけれど、どのようなことが起こったかということがあまり記録されていない時代で、弥生時代とも言われていますけれど、随分その点でもちろんそこに文化があったのだと思いますけれど、記録が残されていない、そういう時であります。この時代ですね、紀元前5世紀、これはユダヤ人がですね、非常に苦悩していた時代であったと思います。本当にカナンの地に住むようになってですね、そこに王国ができて栄えていた時代もありましたけれど、そのダビデやソロモンという王様がいた時代は非常に良い時代だったかと思いますけれど、良い時代というべきか、その後半から少し陰ってきたわけですけれど、ソロモンの子供たちの時代にいろいろ子供とまたその部下との間とか、古い人と新しい人の間にいろいろと分裂が生じまして、この王国は2つに分かれてしまいます。そしてその後ですね、分裂したこの国がいろんな難を経験していくわけですけれど、どの時代も神様は預言者を送ってこうするとよいということを知らせるわけで、それに従う王様もいれば従わない王様もいました。そして一番最後の頃にはバビロンという大きな国が起こってきて、その国に屈服するようにという神様の一時期、その彼らの手の中に収められなさいということに対して、それをやはり聞かないで、目先の一番目の前にある頼りになるものに頼った、エジプトの国に頼ったり、そうしたことで現実にはひどい状態になってしまいました。本当に壊滅状態になって、その国の主だった人たちはバビロンという国に連れて行かれてしまいました。このバビロンという国はある意味でとても、なんというんでしょうね、乱暴なというか、敵を壊滅状態にするような国でありました。その後でペルシャという国が起こりました。ペルシャの国はどちらかというとですね、賢いというか、いろんな文化をそのまま、置いたまま支配するという方法を取りました。ですから自分の統治下にある人たちの文化をそのまま許してあげたわけであります。宗教もそうであります。このペルシャの時代になって、神様はこの王様を動かして、そしてここにこの地に囚われの身になっていたユダヤ人たちを、もともとのユダヤの地に返してあげることになりました。このふるさとに帰るというユダヤ人たちの経験は、ただふるさとに帰るということだけでなく、自分たちの宗教にとって非常に大きな出来事となります。自分たちの神殿、神様を礼拝する神殿をまた作って、自分たちの方法で神様を気兼ねなく礼拝できるということは、彼らにとっては非常に大きい、どの人にもとってもそうですけれど、 ことでありました。そして第一次第二次といって帰還するグループがいたのですけど、その中で神殿が作られ、また都も少しずつ再建されてきたのですけど、それでもなかなかうまくいきませんでした。元通りにということは非常に難しかったのです。なぜならこのエルサレムという町の周りを囲っていた城壁がありますけれど、この城壁が壊されたままになっていたのです。その中に神殿ができて住む家ができたとしても、そこにいる人たちはいつ誰が自分たちを襲ってくるかわからない、非常に不安な時を過ごさなければなりませんでした。そしていかにも崩された塀、壁というのは悲惨なものであると思います。私たちも現代もいろんな戦争の場面を見ますと、本当に無残に破壊されたものを目の前にします。本当に破壊というもののまた悲惨さを見ます。人の手によって破壊されたもの、また自然災害によって破壊されたもの、どちらも本当に悲惨なものであります。それを見続けるという生き方が本当に人々の心をですね、苦しくしていたのではないかと思います。この様子をある時このネハミヤという人が聞いてしまいます。彼はそのペルシャの国にまだ残っていた捕虜の一人であります。年齢から考えると彼はもともとエルサレムにいた人たちの次の世代でありますから、捕虜として連れてこられたその地で生まれた子供、そして育つ間でバビロンからペルシャに国が変わるということも経験した人でありました。この人はなんとペルシャの王様の検釈官という役を持っておりました。王様の給仕役であります。王様というのはどの時代もそうですけれど、いろんな意味で危険にさらされています。今王様はいろんな国でも国の象徴として存在していて、実際の政治力というものをそれぞれ持っていない時代になっておりますけれど、この時代は王様が全てのことを決めていました。それだけにその権力は皆が欲しいものでありました。王家の血筋だけでなく、いろんな意味でいろんな人々がその座を狙っていたのだと思います。ですから王様の身はとても危険にさらされていたわけで、その食事のお世話をする役は非常に信頼された人がしなければなりませんでした。この人の心一つで王様の身が危険にされてしまいますし、またその人が毒味役をすることにもなっておりました。ネヘミヤはそのユダヤ人でありながら、捕虜でありながら、この国の王様の最も近くで仕えていた人であります。彼がエルサレムから来た親戚の話を聞いて、エルサレムが神殿ができたけれど、都が再建されつつあるけれど、本当に住んでる人たちは傷ついたままなかなか立ち直らないでいるということを聞きました。そして彼はこの問題の大きな鍵である城壁を作り直さなければという思いを持ちました。それでもすぐにその行動に移さずに、彼はその知らせを聞いた秋の終わり、11月ぐらいだったと書かれていますけれど、その頃にその知らせを聞いて、次の年の春まで彼はひたすら神様に祈りながら、このことをどうしたらよいのかと考えておりました。そしてそのことを王様に願い出るまでに、この人がした祈りがここに記されています。 どうぞ耳を傾け、目を開いてしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべであるイスラエルの子孫のために昼も夜も見舞いに祈り、我々イスラエルの子孫があなたに対して犯した罪を懺悔いたします。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。我々はあなたに対して大いに悪いことを行い、あなたのしもべモーセに命じられた戒めをも定めをも掟をも守りませんでした。こうやってネヘミヤは神様の前にごめんなさいと謝るのです。もちろんこのユダヤ人たちがバビロンの捕虜になったのはネヘミヤが生まれる前でありますから、ネヘミヤ自身そこにいたわけでないのに、彼は私の罪というふうに言っているのです。この8月はいろんな意味で過去を、また戦争のことを振り返る時であります。また日本という国が世界に対してどういう発言をするか、また首相がどういう発言をするかということが世界で、特にアジア地区で注目を浴びます。この日本を代表する人が戦争をどういうふうに捉えているのかということが、いつも多くの人の関心を引くのだと思います。今年もその談話が出されたときにいろんなキーワードを出して、それでいろんな人たちがそれを批判したり評価したりしておりました。その中で謝罪という言葉が出てきまして、私たちも考えさせられます。もちろん首相も、そして私たちも戦争の後に生まれたものでありますが、戦争の時のことを私たちがどのように謝罪するのかということは、本当にいつも考えさせられてしまうことであります。でも私たちは人として、一人の人間として、あの時に生まれていなかったけれど、あの時にいろいろな選択をするに至らなかったけれど、あの時の人たちと私と何の違いもない人間であること、同じ傾向を持っていて同じ危険性を持っている人間として、本当に神様の前にへりくだらなければならないということを、この夏改めて考えました。私はあのようなことをしないと決して言えない存在であります。今年の初めに亡くなりましたドイツのワイツデーカー大統領が、生前に、戦後40年の時に発表した談話はとても世界中で注目されましたし、今もそのことが語られています。その長い文章の中で私が印象的に思ったのは、私たちが何をしかねないかということ、人間がそういう究極の状況の中で何をしてしまうかということを、私たちは過去の中で過去から学ばなければならない。そして私たちがあの頃から良い人間になったと決して思ってはいけない、そういう談話を残しました。私はとても心を惹かれましたし、また深く考えさせられました。その時にいなかったけれど、今を生きる私たちが、私もそういう人間であるということを覚えて、神様どうかこんな私を許してください、そして助けてくださいというへりくだった祈りをしなければならないのだと思います。ネヘミヤはそのように祈りました。決して彼が生きていた時ではありませんが、私の罪 と言って神様の前にひれ伏しました。そして十分にそのことを考えて祈って時間をかけて神様と語り合って、それから彼は王様にこの計画を伝えることになります。今日は過去に私たちがどう向き合うべきなのかということを、いつもいつも私たちはそれに直面させられます。日本という国の被害に遭ってしまった人々に対して、私たちがどういうふうに向き合うのか、実際に日本も一つの被害を受けた国、大きな被害を受けた国であります。またその国のものとしてもまた考えることがあるかと思います。今日それでも私たちは私たちのこの過ちについて謝る相手がいるということを感謝したいと思います。実際に隣の国に対して私個人がごめんなさいと思っても、それは何の解決にもならないのかと思いますが、本当に私たちは謝る相手が神様がいるということを感謝したいと思います。そしてその方は私たちを許そうと待っておられます。ただごめんねというだけでなく、本当にこの私を許してくださいという祈りの前に神様は本当に手を広げて待っていてくださる、そのことを感謝したいと思います。誰に謝ったらよいのかわからないことがたくさんあります。神様はその私たちの謝罪を受け入れてくださいます。ではお祈りいたします。神様、この時間を感謝いたします。どうぞ病室にいらっしゃるお一人お一人の心の中にあるいろんな思い、また謝らなければならない思い、また謝ってほしかったような思い、それはあなたが全部ご存知ですから受け入れてください。どうか安心がそこにありますように、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。それではどうぞお大事にお過ごしください。